ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は、私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。70年後中国はついにマラリアフリーと宣言されたことについてお伝えします。70年間の奮闘の後、中華人民共和国はついに世界保健機関によってマラリアのないことを宣言されました。この世界保健機関のマラリアフリー認証は1940年代に年間3000万件のマラリアを報告した国にとって重要な成果です。6月30日水曜日に AFP 通信社が報告したように、世界保健機関の総局長であるテドロス・アドノム・ゲブリエス氏は、中国の人々がマラリアを撲滅したことを祝福しました。中国の成功は苦労の末得られました。それでは次のニュースです。東京の社会的制限はオリンピックにまで拡大したことについてお伝えします。日本政府はオリンピック前の2週間から1ヶ月間首都圏とその周辺での社会的規制と事業活動の実施を拡大し、COVID-19 の拡散を防ぐことを計画しています。ロイターが6月30日水曜日に引用した毎日新聞の報道によると、日本政府は現在規制について話し合っています。社会的制限が最長1ヶ月間実施されれば、7月23日に開幕する2021年の東京オリンピックにも影響が出ます。現在、東京とその周辺地域は非常事態にあります。この規制は7月12日に期限切れになります。それでは次のニュースです。カナダのバンコーバーで熱波により69人が死亡したことについてお伝えします。カナダのバンコーバー地域では、国の西部と米国の太平洋北西部を襲った熱波で少なくとも69人が死亡しました。王立カナダ騎馬警察または RCMP によると、過去24時間にバンコーバーのバーナビーとサリーの郊外で死亡した犠牲者のほとんどは高齢者または持病を持っている人々でした。他の多くの地方自治体の当局は6月28日月曜日以降、突然死 について多数の電話に応答しましたが、犠牲者の数は発表していません。カナダは6月29日火曜日にブリティッシュコロンビア州リットンシーで3日連続で史上最高気温を記録しました。それでは次のニュースです。マレーシア首相が急病で入院、内閣会議はキャンセルされたことについてお伝えします。マレーシアのムヒディン・ヤシン首相は、現地時間の6月30日水曜日にマレーシアの首都クアラルンプルの病院に運ばれました。首相官邸は水曜日の声明で、ムヒディン首相は6月29日火曜日から下痢に苦しんで入院したと述べました。6月30日水曜日にザ・スターの報告によると、ムヒディン首相は水曜日に治療と観察のためにクアラルンプールの病院に入院しました。マレーシアの指導者の状態に関するこれ以上の情報はありません。伝えられるところによると、水曜日に開催されるはずだった毎週の内閣会議はムヒディン首相の入院によりキャンセルされました。それでは最後のニュースです。産業省は低価電源ポリシーを通じて国内のラプトップ生産を後押しすることについてお伝えします。産業省は国内の産業の利用と成長を促進するために国内コンテンツレベルポリシーまたは低価電源を通じて国内のラプトップの生産を奨励しています。インドネシアの人口を見るとラプトップ製品は国内で大きな需要の可能性を秘めているため、政府は引き続き全ての関係者に国内製品を優先してニーズを満たすよう呼びかけています。アグスグミワンカルタサスミタ産業大臣は水曜日にジャカルタで、産業部門が創業を続ければそれは確かに国民経済に幅広い相乗効果をもたらすだろうと強調しました。地域社会のニーズを満たすことで工業を増やすこともできます。国内のラプトップ生産の実施を奨励し、インドネシアへの投資でグローバルブランドを刺激するために、政府は特に政府部門、国営企業および地域所有企業で低価電源ポリシーを実装します。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は12歳から17歳の子供のためのワクチン接種についてお伝えします。インドネシア共和国のジョコウィドド大統領は、12歳から17歳までの子供への予防接種はすぐに開始できると述べました。6月28日月曜日に大統領宮殿での声明の中で、食品、医薬品、監督庁または BPOM が12歳から17歳までの子供に安全であると宣言されたシノファックワクチンの緊急使用許可を出したことに、大統領は感謝の意を表明しました。インドネシアでは18歳以上へのワクチン接種はすでに始まっていますが、インドネシア全体でではありません。保健省の公式ウェブサイトを引用すると、保健省の予防接種スポークスマンであるシティ・ナディア・タルミズィ氏は、18歳以上の人々への予防接種は一時的にジャカルタ州でのみ行われたと述べました。このプログラムは2021年6月の第2週から実行されています。ジャカルタの人々は18歳以上への予防接種の実施を大きに歓迎しています。また対面式の講義を計画している大学もあり、その条件は学生が1回目の予防接種を受けているということです。すでに実施された、そして実施される予定の子どものための予防接種プログラムは、本当に多くの人々にとって朗報です。特に子どもたちが対面学習に行えるようになってほしいと考えている親たちにとってです。文部科学省は2021年7月から対面学習を開始する予定です。しかし一部の地域では最近感染者が増加しているため、対面学習の実施を延期したと述べました。12歳から17歳までの子どもへの予防接種を実施するという政府の計画は、社会のすべての要素の支援を受けなければなりません。またインドネシア小児科学会によると、子どもが COVID-19 に感染するリスクは大人と同じくらい大きいとのことです。一方、2020年6月24日付の COVID-19 対策タスクフォースによるレポート、子どもにおける COVID-19 症例の全国データ更新と分析では、この年齢層の子どもが感染する割合は非常に大きいです。インドネシアの感染者のうち 12.6% は子どもの年齢層でした。子どものための予防接種の実施の成功は、予防接種の受ける親の肯定的な反応に大きく依存しています。インドネシアの親はすぐに予防接種に参加しなければなりません。ワクチン接種に躊躇してはいけません。接種することへの不安や恐れを取り除く必要があります。予防接種を受け、マスクの着用、石鹸で手を洗い、距離を保つこと、家にいること、そして外出を減らすという厳格な規律に従って、インドネシア国民はすべての変異株コロナウイルスより強くなりました。したがってインドネシアはパンデミックからより早く脱出し、 COVID-19 パンデミックによって引き起こされた様々なセクターのあらゆる逆境から立ち上がるでしょう。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対して も与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日村岡市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念して、エルベ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果1000人以上が死亡しました。
Tak tahu apakah ini rasa
インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は保全促進の弾みをつける環境デイについてお伝えします。シティ・ヌルバヤ環境林業大臣は、環境保護デイの勢いを利用して環境保全への取り組みを強化することを奨励しました。これは6月29日火曜日の2021年環境デイを記念する一連の仮想イベントでシティ・ヌルバヤ大臣によって述べられました。世界環境デイは毎年6月5日に行われます。インドネシアの子どもたちの自然保護への取り組みに焦点を当てたイベントで、環境林業大臣は、幼い頃から自然を保護するためにできることはたくさんあると述べました。例として使用されているいくつかの簡単な手順は、その場所にゴミを捨てずに木を植えることです。地球を守り、自然を守る物語を共有するをテーマにしたイベントで、シティ・ヌルバヤ大臣は、不用意に捨てられたゴミは環境に負担をかける可能性があると説明しました。特にゴミが川に捨てられて海に流れ込み、水海生態系に影響を与える可能性がある場合です。この状況は最終的に人間に影響を及ぼします。したがって、彼は子供たちがプラスチック廃棄物を減らす努力に参加することを奨励しています。一つの方法は、使い捨てのビニール袋を使用を減らすことです。また、ダサイにより樹木被覆を増やすことで、保全活動を行うこともできます。これは樹木が生態系にとって重要な資源であり、洪水や地滑りなどの緑の老いの喪失によって発生する災害軽減の一形態として行われるためです。シティ・ヌルバヤ大臣は、自然がその機能と利益を継続的に維持できるようにするために、環境と自然の保護をする努力が非常に重要であることを強調しました。シティ大臣はまた、自然は人間の活動の場を提供し、医薬品の原料や食料の資源を提供する源であると説明しました。したがって、自然を保護する努力は、自然の機能と人間への利益を維持するための優先事項です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Bahagia dan menangis k karenamu.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるベストなインドネシアのコーナーです。
スナーの皆さん、パソコンのインドネシアです。今日は東ジャワ州の料理アンポをご紹介します。トゥバネの料理ツアーでは、典型的なトゥバンのスナック、つまりアンポを味わってください。このおやつは粘土でできているのでユニークです。しかし粘土だけではありません。使用する粘土は土や砂を含まない純粋な土壌でなければなりません。使用する土壌の種類はラトソル土壌です。この土壌は柔らかな風合いで、石、砂利、砂を含まれていません。アンポを作るプロセスは非常に簡単です。最初に粘土に十分な水を与えて、柔らかな質感になるまでこねます。次に生地が立方体になるまで生地の表面を叩きます。形が見えるようになったら、竹の棒で表面を瞬殺し、生地をひねります。さらにねじられた生地をいぶします。その後アンポを楽しむ準備が整いました。アンポを食べるととても美味しいです。おやつであることに加えて、アンポはだいたい治療であると信じられていることが分かりました。通常アンポはいくつかの軽度の病気を治療するために使用されます。これはアンポが体を冷やす効果があると地元の人々が信じられているためです。地元の人々はまた、アンポが下痢、かゆみ、発熱を治すことができると信じています。さて、見つけるのが難しい安保の存在は、この一つのスナックの消滅を意味しています。トゥバンでそれを作成しているのはバハラシマとその娘のサリパだけです。彼らはサマンリン地区のバクティハルジョ村のトロブラン村落に住んでいます。リスナーの皆さん、これでパソコンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
mantan. Itu nggak membuat lo hina. Ya udah, biar aja semua ini.
Of Indonesia.
Kristen minasang, warna-warni des. Chowa istri toyu application o koshoukai shimasu. がん治療における全身療法の開発が急速に進んでいます。化学療法と標的療法の両方の新薬が出現し続けています。この膨大な情報の展開は医師の記憶に全て記録できるわけではありません。このため6月25日にインドネシア収容外科医協会は E3 というアプリケーションを開始しました。インドネシア収容外科医協会のワルタ・ガウタマ会長によると、 E3 はインドネシアのがん治療に対するインドネシア収容外科医協会の貢献の一部です。これは全身がん治療の分野で医師が臨床的決定を下すための情報を提供できるインドネシアで最小のスマートデバイスアプリケーションです。E3 は医療関係者がインドネシアで流行している最新のがん治療、特に乳がん、甲状腺がん、頭頸部がん、軟部組織がん、皮膚がん、リンパ腫に関する情報を取得するためのインタラクティブなプラットフォームを提供する有料の Android ベースのモバイルアプリです。E3 プロジェクトマネージャーのフェブリアント・クルニアワン氏によると、E3 のターゲットユーザーは収容外科医、血液収容科医および患者者を治療する一般外科医です。さらにフェビアント C は E3 アプリを使用すると、化学療法薬、ホルモン薬およびその他の がん治療支援薬の投与量を直接計算できると述べました。これは医師を大いに促進し、患者に利益をもたらす治療の精度を高めます。このアプリは化学療法薬と標的療法の副作用に関するデータだけでなく、薬の投与方法に関する情報を備えています。外観上、アプリは非常に使いやすいです。使用するにはアプリストアからダウンロードするだけです。その中にはアプリケーションユーザーがアクセスできるがん治療に関する様々な機能があります。そのアプリは情報の正確性と最新性を確保するために2年ごとに評価を呼び更新されます。ウォルター医師は、将来イースリー 1.0 アプリがインドネシアのがん治療を改善するためのガイドになることを望んでいます。さらに外科収容額の症例に限らず、他のがん治療でも開発することができます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Voice of Indonesia.
Rizna Luminasang, Onggaku no Hirobares. Kongkai wa 2D Grupu no memba de aru Teddy Dukun to Dian Pramana Putra no kyoku nisuite ohanashimasu. 1983年の開催以来、3枚のアルバムをリリースしました。そのヒット曲の2つは1989年にリリースされました。マッシアダと題されています。この曲の歌詞は、離れてくない。常に愛する人と一緒にいるのに苦慮する誰かの憧れを物語っています。この曲は2003年にワルナーグループによって、2016年にディガーコンポサルグループによって作曲されました。これで音楽の広場を終わります。
Indonesia.
Terus berganti.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter はfoi.indonesia。メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。